みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
現在ドル円155円32銭から33銭。
そうですね、う
ん、今は落ち着いてますけどね。トランプ相場、ま、本当始まってます。
始まってますね、うん、なんかいろいろあるんだけど結局ここに戻ってきますよね、レート的にはね。
上でもなく下でもなく
155円っていう、はい、
そうなんですよね。ただただ疲れております。
今日井口さん、はい、ぐったりしてます。
ぐったりしてます、
ね、動くとね、やっぱり、
ね、そうですね、うまくいってればね、そんなに疲れもないんだけど。
この様子から皆さん、うん、トレーディングの結果がもしかしたら分かってしまうかも
しれない。察してください、
はい、プロでもこういうことがあります。
皆さん、リスナーの皆さんは昨日の値動きどうだったんですか、
ね、皆さんどうだったんですか ね結局どこで買ってもどこで売っても、うん、儲かるんですよ。そのついていかなければね。
そうですね。っていうかこの辺で買っとけばずっとここに戻ってくる。
そう
動きを見ないでおけばね、
うん、木をてらわなければね、うん、トレンドとかってついてたりとかしなければ全然負けることはないような、それがトランプ相場なのかなと思ったりはしますけど ね、
ただやっぱりね、チャンスにもなりピンチにもなるのがこのトランプ相場、
う
ん、
そうですね、
ということですから、はい、元気出して
隣の人に言った
励ましてますよ。
ありがとうございます。
全国の電波を使って
遠回し
で直接言えよっていう、
ね、もしかしたら井口さんみたいに疲弊している方もね、そういますから、
はい、そうなんですよ。なのでね、いろいろちょっと今回も考えていこうかと思います。はい、今週もまだまだイベント盛りだくさんですから、
はい、そうですね、はい、
ね、チャンスもたくさんあると思いますので、はい、ぜひ皆さんもお聞きいただければと思います。はい、さあそれでは進めていきましょう。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。相場の肝を伺っていきたいと思います。
そうですね、はい、やっぱり、まあ、トランプさんこれずっと言ってるんですけど、やっぱトランプさんの時にポジション握っちゃダメだよねっていう話はやっぱりずっとしていて、
短めでっていう、ね、
まさにそう、短めでやる以外もう方法がなくて、はい、で常にもうヘッドラインを気にしながらやってくるしかないですね、うんうん、でまさに昨日もそういうマーケットでしたんで、短期売買に終始することで、はい、チャンスがあるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、身をもって体験したっていう感じのね、なんか実感のある、はい、なんか井口さんからの教えでしたけれど、
なんかコメントでも昨日のディーラーズアイの動画も疲れてそうだったとか、
うん、声が小さいと思いました。
本当に
それなんか音声の問題とかそういうことではなく、
いつもより声が小さかった。
そうなんだ、
半人前さんも元気出してっておっしゃってます。
ありがとうございます。すいません、
ありがたい、はい、ね、まだまだこれから続きますからね、はい、トランプ相場始まったばかり、はい、そうですねって棒読みな感じでしたけど、はい、大丈夫でしょうか、はい、
まあ、でもこの時間はね、うん、多分夜中の2時ぐらいでしょ、今
寝てます、
寝て、トランプさんも寝てるんじゃないかな、
やつは、
まあ、
やつは寝て
る。ラジオ時間はちょっと安心してできるかなと思いますけど、
いつもだったらロンドンで動くんじゃないよって言ってるのに、
そうそうそう、予約投稿してこなくても
はい、
はい、では見てみましょうか、トランプさんの、
はい、チャートから言動行動、あ、はい、
発言からいきましょうかね。まあね、数々あるわけで、これ直近のも拾えきれてないんですけど、まずなんかブリックスに噛みついてたなっていうのがあって、うん、ブリックス、ね、そういう単一共通通貨作るなら 100% の関税をかけるとか、言ってましたね。
もうなんか神だと思ってません、ね、自分のことを。
そうですね。
ですよね。
確かそれだ。完全に神様ですよね。
と思ってますよ、ね、きっと。うん、
で、まあ、問題になった、これが週末ですよね。カナダとメキシコに 25% の関税、中国には 10% の関税。これ週末に言われたので、うん、まあ、なすすべなくですね、はい、下窓が開いたというような形で始まりました。
そうですね。うん、ドル円以外は結構、どの通貨もギャップダウンという感じでしたよね。そうですね。クロス円もそうだし、まあ、
改めてそのトランプ相場の関税絡みのところで言うと、うん、関税をかけるってなると、通貨として買われるのはドル。と円とフラン、この3つですよね。
リスク回避、
そうですね。円とフランに関してはリスク回避、はい、当然株価が下がるじゃないですか。リスクオフの、円買いっていうのが今また始まりましたの で、
そうです、ね、
一時期廃れてたんですけど、
はい、週明け株価も大幅、うん、ね、安で始まりましたから、ね、
まあ、円もやっぱ買われちゃうよねっていうところですよね。で、まあ、フランも割と堅調だったので、まあ、この3つが上がるんですよね。まあ、ドルは、ね、普通に、なんだろう、まあ、インフレ金利高ドル高っていう、まあ、そういう、今はそういう整理をしてます。いずれどうなるか分かんないですけどね。っていう、この3つが上がっていて、それ以外っていうと、ちょっとね、語弊あるかもしれないですけども、リスク系の通貨、欧州もオセアニアも、新興国も中国もそうです、含めて全部売られるというのが、このトランプ関税の、整理ですね。うん、はい。というふうに思ってもらっていいのかなというふうに思うんですけど、で、南アフリカへの、資金援助全面的に停止っていうのもありましたね。これで南アフリカなどちょっと下がったりとかしてましたし、なんかブリックス全体的に敵対してる感じが。
もう言うこと聞かない奴らはね。
そうですね、
はい。って感じですよ。
はい。で、EU に対しても関税かけるよっていうのがあって、ユーロが下がったりとかしてるというところでした。で、そこからですね、昨日の、まあ、夜中、12時とかそのぐらいなんですけども、メキシコに対しては1ヶ月の延期しましたね。はい、
はい、急に出てきました。
急に出てきたね。
ガクーンってしてます、ゆうきさん。
いや、そのなんていうんですかね、これ後出しみたいに言って分かってたって言ったらなんかちょっと生意気かもしれないですけど、ある程度予想できてましたよね。短期的にトランプさん覆すんじゃないかっていうのは、まあ、マーケットでは結構言われてたんですけど、
チャットのコメントにも井口さんが言っていた通り、巻き返しありましたねって。
そうそう、巻き返しやっぱあったなと思ってて、ね、うん、まあ、じゃあそこに乗れなかったのは何だったんだって、ちょっと今自分を責めてるんですけど、もう一段走ると思っちゃったんですよね。そこで失敗しました。ペソなんかは特に下がスカスカだったんで、ちょっと走ったら怖いなっていうのがちょっとあったんで、
下に行きやすい、
行きやすかったんで、まあ、巻き戻しもう少し信じてやればよかったかなというふうに思ってはいますけど、それにしても早いですよね。はい、まあ、マーケットで見ると窓が開いて、もうその日のうちに、ね、全部埋めちゃったんで、はい、まあ、早かったな。で、中国とはおそらく24時間のうちに話すだろうということで、まあ、中国もやっぱりちょっとあんまり関税かかんないのかなって言って、その数時間後にはカナダも国境管理強化しますんでっていうことで、1ヶ月の延期ということで、全てがなかったことになりました。
本当に交渉材料なんですね。
交渉材料ですね。
こんな大々的な交渉をね、
一回手輪だけ投げといて。
そうですね。ただこれで、まあね、マーケットが結構痛むじゃないですか、はい、やられちゃう人もいるんで、悔しいです。
ザブング。
それってあなたの感想ですよね。
そう思ってる人多いと思います。
うん、そうですよね。まあ、でもこっそりね、こういう交渉事って本当はするんでしょうけど、
だからこれ
世界巻き込みながらですから、水面下
でね、やってくれてれば、はい、こんなね、謎のヒゲにはならなかったのに。謎のヒゲを作る、まあ、あんまりやっぱりヒゲが得意じゃないっていうのは改めて僕は分かったかなというふうに思いますけど、
ヒゲが得意な人っているんですかね。
いやいや、基本的にはやっぱり逆張りの人が多いんで、ね、下がった時に買う、上がった時に売るっていう人にとってはいい環境だと思うので、うそれはそれでいいんじゃないかなとは思いますけど、
ね、今回のトランプさんの発言のようなこう、うん、発言する時間帯ってなんか決まったりするんですか、傾向とかあるんですか。
傾向ありますよね、やっぱり、まあ、ニューヨーク時間もちろんまさにそうですけれども、はい、そこから、まあ、アメリカ時間の 夜になって、で、東京時間の午前中まではしっかり来ますね。
うん、そうなんですよね、東京時間の午前中も来ますからね。まだ起きてんだなと思って。
昨日は12時ぐらい、うん、であとは午前中、日本時間の午前中、
まあ、日本時間の午前中にも今日もあって、はい、今日だと本当ついさっきもちょっとありましたけれども、うん、中国に関しては 10% の関税開始しました。で、中国が報復処置を取ってですね、 まあ、これから始まるのかなという、ね、貿易戦争が始まるのかなと思いきや、このトランプさんの直近の発言でもあるんですけど、中国とはおそらく24時間以内のうちに話すだろう、これ電話会談が近々、
はい、
まあ、あるわけですよね。
そうですね。
まあ、トランプさんが起きてから起きてからってあれですけど、まあ、あともうちょっとですかね、まあ、今日のやっぱりニューヨーク時間から明日の東京時間ぐらいまでもずっと警戒しなきゃいけない。
元気ですよね、トランプさん。朝起きてから寝るまで精力的にいろんな材料を、ね、提供し続けるっていう。でも中国もトランプ関税の回避に向け提案を準備しているっていう報道が、ね、
そうですね、ありますんで、
あったので、うん、これもまた分かんないですね。
マーケットもしかも全部戻っちゃってるので
また下もね、また可能性としてはあるかもしれないっていう、
ということで、まあちょっとプロレスっぽい感じに見えますよね。
ドタンバタン。
うん、ドタンバタン。プロレスで、まあアピールじゃないですけど、まあトランプさんはトランプさんで公約に掲げてるんで、まあ拳を上げないわけにもいかないじゃないですか。やりたくなくても一応やらなきゃいけないし、
う
ん、
ね、
これでディールに成功したって言ってアピールができるので。
多分、まあ、国民に対してもやってる感ですし、うん、まあまさに、うん、他の国に対しての圧力にもなるんでしょうね、うんうんうん、きっとね、そうすることがね。
そうですね。確かにそういった意味で、コロンビアもしかりですけど、メキシコもカナダも譲歩しましたもんね。
そうなんですよ、うん、みんな言うこと聞いちゃうっていう。
言うこと聞いちゃったからなこれもなんか日本にも来たら分かんないですけどね、日本に来るかどうかは。
まだね、何も出てない。今週中にもね、うん、首脳会談を行うみたいなので、うん、はい、それがどうなるか、はい、ちょっとね、うん、見ていきたいところですけども、はい、
なので、まあ、ちょっとチャートも見ましょうかね、
はい、
まあ、このひどいチャートを見ましょうか
見たくもないチャートを、
やっぱりまあ分かりやすいところで言うとドルカナダですよね、
はい、
ドルカナ、まあ、これこの間も言いましたけど、ものすごいいい形してますよって話を、ま
あ、させてもら
って、あ、これ一眼しか、一眼しでもいいですね、週末だったんで取引ができませんでした、窓が開いてスタートですよね。ドルとカナダの関係なので、ドルが買われて、カナダドルが売られるということで上に行ったということで、これ20年ぶりの高値更新だったんですよね、
はい、月曜日ね、そういう説明
さ、20年ぶりの高値更新で、はい、非常にエキサイティングな形だったかなと思うんですけども、結局のところもう全戻しをしてしまっているという、全戻しどころじゃないですね、さらに
売り込んでます、
さらに行っちゃってますよね。
すごいな、埋めない窓はないと言いますが、
うん、綺麗に、はい、
はい、ちゃんと
なかったことに、
まあ、20バードぐらいになって
る、ね、
もう今週寒いじゃないか、今週寒いからね、うん、
そうですね。で、あとは、ユーロドルとかも、まあ、確かに戻ってちょっと戻ったかな、まあ、戻りきれてないですね、ユーロドルはね、まだ
ユーロね、弱いですよね、うん、
ユーロはまだ
これから交渉しなきゃいけないからじゃないですか、
交渉しなきゃいけない
んで、材料がね、これから、
はい、
はい、
っていうところもあるので、まあ、トランプトレードはやっぱりカウンター狙いなのかな、うん、うん、大きめのやっぱりレンジで構えながらカウンターを狙うっていう、まあ、ちょっと毎回同じような話になって申し訳ないんですけれども、トランプさんの発言ということに関して言うと、やっぱり、そういったトレードでしのいでいくしかないかなという感じですかね。で、ドル円はやっぱね、そんなに動かないんですよね。
そうなんですよね、うん、ドル円やっぱり上にもちょっと下にもなかなか
1時間だと、うん、まあ、いまいっちょですね。日足レベルで見てもこの通りですかね、
はい、うん、揉み合ってる感じですもんね。揉
み合ってる感じですね、はい、ドル円はやっぱり同じ安全通貨ってこともあるので、うん、動きにくいっちゃ動きにくいですかね。ただ先週ちょっとお見せした一目は結構まだワークしてるっぽいので、
ワークしてる、
これが雲の、うん、雲には、はい、終値ベースではほぼほぼ跳ね返ってる感じがするので、この間意識されますよってこのヒゲのところからずっと意識されてるので、この雲の上限で、買うと割とうまくいってたのかもしれないですね。
これあれですね、うん、でも上に行かないとめり込んできちゃいますね。
そうですね、まあ、最終的にはなんだろう、めり込んでいくんだと思うんですけれども、
めり込む、
雲の中に、
めり込む、
めり込んでいく、
初めて聞いた、
なんでそんな感じじゃないですか
雲の中に入っていくじゃなくて、
めり込んでいく、めり込んでいく、むにゅー、
結構抵抗感あるんだろうね、
そう、やっぱり雲だからね、はい、あると思います。
まあ多少はここも意識されるので、みんなが見てるっていう意味ではいいかもしれないですね。
うん、
というところも見ながら、
はい、
トランプトレードに備えてください。だからこの間もちょっと言った、ある程度大きな動きになったらアラートつけといて、うん、アラートで取引するだと、まあ、毎回そのヘッドラインも見なくていいし、その動いた時だけ対応すればいい。それにトランプさんの発言が紐づいてればカウンターも狙ってもいいかもしれないですね。
そうですね、うん、もうしばらくはね、いろんなニュースが ね、はい、出てくることが考えられますので。
そうですね、多分、はい、もうそろそろ飽きてきてマーケットも反応しなくなるのも近いと思うんで、うんうんうん、賞味期限はそれなりに短いかもしれないですね。
そういう時って AI もそういう設定するんですかね。
あ、だと思いますよ、うんうん、今はそのテキストに対してかなり、大きなアマウント取引量で仕掛けてくるんですけれども、 ある程度もう慣れてきちゃうと、その取引量というのは割とコントロールされてくるんじゃないかなというふうに思いますね。
本来だったらね、中銀ウィークが終わって方向感出てもいいところでしたけど、
う
ん
ね、
やっぱりね、今なんかそっちに頭がなかなかいかなくなって、
いや本当、まずはトランプさん見ないとっていうところで動けないですね。
そうですね、
は
い、後ほどでもその FRB の話とか、
そうですね、
日銀の話もね、はい、伺っていきたいと思います、はい、それでは一旦お知らせです。
はい、
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
さてここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方伺っていきます。今日のゲスト、日清基礎研究所井出慎吾さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
株もね、大きく振らされましたよ。
振り回されましたね。
本当に
もうこれもね、井口さんがへきへきとしてるトランプ大統領のおかげというか、
はい、おかげというか、せいというか
でもね、でもね、僕ね、昨日買いましたよ。
何をですか？
日経平均のインデックスファンド、
そうですか、う
ん、待ってましたというところで、
そうそうそう、はい、1000円下がるのって3ヶ月ぶりなんですよね。もうちょい今日また下がるかもなとは思ったんですけど、うんうん、まあそれならそれでいいやと思って、
うんうんうん、
ちょっとやっぱりね、待ってる人多いですからね、うんうん、下で待ってる人が本当に、
そう、うん、昨日日経平均って 2.6% ぐらい下がったんですよね。かなり大きかったですね、はい、うん、で朝方から急落したんですけど、もうその前にアメリカ株先物っていうのかな、 CFD が、うん、ナスダックとか S&P500 3% 弱下げてて、まあ、それに付き合わされたっていう感じですよね、うん、別に日本固有の要因なんて何にも悪いこと起きてないですから ね、 ね、今日は後で話しますけど、
トランプさんに何か言われてるわけでもないですからね、うん、日本がね、
そうそうそう、まだ日本の二の字も出てない
です。まだ目つけられてないっていう意味
で、ね、いやそうだと思うんだよな、はい、だからね、土曜日でしたっけ、トランプさんが大統領令に署名したのがね、 はい、それが、まあ、マーケット的にはちょっとびっくりだったんですかね。え、発動すんのみたいな感じだったんですよね。
まあ、でも若干楽観してた人はやっぱり多くて、どうせやらないだろうっていうふうにやっぱり
高をくぐってた、
高をくぐってたところはありました
ね、
うん、
そっちの方向だったんですね、
はい、っていうのと、うん、なんかね、僕が思うにこの番組でも何度か話してますけど、アメリカ株が高すぎるんだよね、
うん、
その売りの口実になっただけじゃないかなと思ってて、うんうんうん、先週のディープシークでしたっけ、
はい、
あれもなんかよくわからんなと、得体が知れないものが出てきて、不透明感が高まっただけじゃないですか、
うんうんうん、
今回の関税だって経済への影響がどのぐらいあるか、まあ、プラスの影響はないにせよ、
はい、
どのぐらいかなんて分かんないよねっていう、そういう不透明感だけで、ね、株が 3% も下がるって、それはもともとが高すぎるっていうことなんだと思うんですよ。
でみんながちょっとビクビクしながら株買ってて、で何かあったら、うわ逃げるぞみたいな、
そうそうそう
そう、そういうちょっと半分も 方ね、逃げながら買ってるみたいな人たちがいるってことなんでしょうね、
多分そんなんじゃないかと思うんですよね、先週のディープシーク騒ぎとなんか通ずるものがあると思いますでも結局アメリカ株なんて昨日 1% も下がるか下がらないかで、日本株だけが下に上にいってなんか振り回されて
日本だけ直撃されたっていう感じでしたね。
そうですね、ちょうど週明けだったから日本が最初に取引始まるんですよね、株はね、それで大幅下落に見舞われてしまったと。でもね、あんな大統領令に署名しておいてその 2,3 日後に1ヶ月延期とかするんだったら署名すんなよとか思いますけどね
そうですよね、確かにね、
なんで署名したんだろうって感じですよね、
まあだからあれがもう政治的なパフォーマンスなんでしょうね、結局はね、
このシナリオ完全に読めてたはずですよ、
はい、トランプさんは、
はい、うん、まあでももしかしたらあのメキシコ側もうまくディールできたって言って、まあ、そのうまくそのトランプさんを転がしたっていう立て付けにしてるのかもしれないですけどね、メキシコ側もメキシコ側
で スーザン・ワイルズの仕業じゃないかなと思うんだよね。スーザン・ワイルズってあのトランプの知恵袋ですよね。
あの女性の人、
黒船で日本に来たペリーさんの子孫らしいっていうね、あの女性が結局仕切ってるでしょ、
選挙の時もね結構この人がね うまくやったって話はね、
そう、トランプが唯一耳を貸す人物だなんていう言われ方もしてますよね、もしかしたらスーザン・ワイルズが大統領こういう作戦でいきましょうなんて、ね、やってたら面白いですね、
完全にシナリオ書かれてね、
いやまあそうだと思いますよ、はい、本当に関税かけるつもりなかったと思いますからね、
まあ、それがね分かればなんとなくちょっと安心するんですけど、まだまだね繰り返されそうですからね、まあ、
そうですね、はい、
安心はできないのがまた怖いところですけど、まあ、そうですね、はい、ということで、まあ、ドタバタしてる中ですけれど、さっきも言ったんですけど、一応中銀ウィークがね終わりまして、日銀も終わって FMC も終わってっていう感じですけど、はい、このあたりはいかがでしたか。
もうなんかちょっと忘れかけてますけどね。
そうそうそう、ちょっと前なんですよ本当は。
先週の出来事でしたっけ。
そうなんですよ。
あるニュースが多いから、
どんな感じだったんだっけ。パウエルさんの会見は若干はあと高っぽく聞こえたんでしたっけ。
そうです、
そうですね、はい、高っぽかったですね、
高っぽかったです、
高っぽかったです、はいですはい、
トランプさんには寄らなかった気がします、
ね、そうでしたよね、はい、でトランプが FRB はひどい仕事をしてるみたいなことを
言ってましたね、
そうですね、
それもひどいですけどね、
さらに遡ると日銀もなんとなく次もはい、まだちょっとありそうだぞと、
そうですね、
7月ぐらいにはね、はい、
まあ、もし円安が再燃してしまってたらもうちょっと前倒しでの利上げもあり得るよね、みたいな話ですよね、うん、はい、まあ、まだ日本は実質金利が大幅マイナスですからね、そうなんですよね、そういう意味では利上げしていかないとまたいつ円安に走り出すか怖さはありますよね、ましてやアメリカがやや高派姿勢を示している中ではね、実際インフレ率もアメリカまた上がってますでしょう、
はい、でね、関税、まあ、今回は延期っていう形ですけど、これ影響してくるならばまあ、まだまだ上がっていく可能性というのはね、もちろんあるわけですからね。
ただだから関税によるインフレっていうのは1年間期間限定ですよね。1年経てば一巡しちゃうわけですからね。で関税を引き上げた分丸々インフレになるかっていうとそんなことはなくて、迂回して輸出入するわけですから、はい、そっくりそのままインフレ率に乗っかってくるわけじゃないけれども、前回の第1期目の時もそんなインフレに ならなかったですからね、はい、実際問題ね。ただやっぱマーケットとしてはそういうのが気になるから、まあ、売ったり買ったりっていう動きにつながっちゃうわけですけどね。
そうですね、まあ、井出さんもちょっと忘れかけてたぐらいですからそれは今後そんなに材料にならないということかもしれませんけど、今まさに決算が、ね、行われてまして、はい、井出さん多分集計いろいろしてくださってるんじゃないかなと思うんですけど。
そうなんです、皆さんコメントにも書いてくださってる通り、はい、まさに今朝申し立てでも紹介してきたんですけど、
ね、朝から働いてますよ、
働いてますよ、もう4時起きですよ、
眠い
先週までに発表した企業が、最新の見通し発表した企業が290社、
3月期ですね、これ日本
です、はい、日本290社ありました、はい、 情報修正がそのうち 23%、
23%、
下方修正が 11%、
じゃあ情報修正の方が上回ってるよ、うん、っていうことですね。
そうですね、およそ2倍ですね、
はい、
でこの 23% っていうのは第三四半期としては例年通りです。
あ、例年通り、うん、あ、そうなんですね。
過去10年間の平均でも大体 23% の企業が情報修正しました、
うん、まあ、だからそこまでちょっと慎重にね、情報修正しなかったとしても第三四半期になったら、まあ、とりあえずしとこうみたいな、
そうです、ね
ね、企業が多いんでしょうね、うん、
今年度はね、中間決算の時のに引き上げた企業が少なかったんで、第三四半期もうちょっと出てくるかなと思ったけど、まあ、第三四半期って例年そんなに多くないんですよ。もうあと残り3ヶ月で実績出すんだから、うん、まあ、別に今引き上げなくてもいいよねみたいな。
じゃあ結果出した時に最後でいいかっていう
上振れする
感じなんですね、うん、
で期末の実績は7割型の企業が上振れしますからね。
うん、
まだまだ出し惜しみがいっぱい残ってますよ。
なるほど。
でその結果この290社の合計の予想純利益が1ヶ月前と比べて2.6% 増えました、
はい、2.6%、
うん、だからまあざっくり 2-3% 株価の実力が上がったってことですね。単純に日経平均に置き換えると1000円分ぐらい実力が上がったっていう、そういう意味合いになりますよね、
はい、
そうで、まあ、個別はいいか、
個別
よくないですか、ちょっといや ラジオであんまりほら、はい、こまごました話しても伝わりにくいかなと思ったん で、うん、でざっと言っときます、はい、あの情報修正したところで言うと、
はい、
日立製作所とか NEC です ですね、情報サービス関連ですよ、ね、
NEC 良かったですね、
NEC 良かったですよね、うん、それから半導体関連でアドバンテストすごい良かったですね、はい、
ですね、
それからスクリーンホールディングスなんかも 14% も情報修正してますね、
うん、為替の、ね、効果もありましたけど、
ありましたね、うん、アドテストなんて 37% 情報修正ですよ、
はい、
だ本来中間決算の時もっと引き上げておいてよかったんでしょうけど、うん、
あの時ちょっと為替も下に来てたし、
なおかつ、
ね、ね、トランプさんの就任控えてちょっとまだドキドキみたいな、ね、ま
あ、企業側はどうしても慎重にならざるを得なかったんでしょうね、
はい、
他にもね、商船三井なんかも 14% 引き上げてる、うん、やっぱり、ね、市況が思ったほど悪くないんですって、はい、海運市況が、
うんうんうん、
これは今日申し立てでは言わなかった話だな。あともう一つ金融もいいですね、
金融いいでしょうね、
いいですね、地銀なんかもいいですよね。
あ、そうですか、地銀も良くなってる、う
ん、やっぱりね、あの日銀の利上げで貸し出しの利ざやが少し、うん、改善してるんですって、
うんうんうん、ようやく金利のある世界にね、
金利のある世界
戻ってきましたから。そうそうそう、
決算でしたっけ、日経新聞でね、北海道銀行なんかも情報修正とか、
はい、そうでしたね、
出てましたよね、
はい、
うん、これも申し立てでは言わなかったな、
ありがとうございます、
ない情報ね、
ありがとうございます、
あとはあとやっぱ厳しいのが自動車関連ですね、
自動車ね、
日野が赤字幅拡大、よろずは黒字予想から赤字転落予想に変わっちゃった。
明日トヨタなんですよね。
明日トヨタ。
ねえ。
本丸。
本丸どう来るか。
いや、トヨタは悪くないと思いますけどね。
そう思いたいですけどね。う
ん、トヨタこけたらまずいですね。
そうなんですよ。
ね、
うん。
あとはね、厳しいところで言うと島世紀製作所、これも黒字予想から赤字転落、
うん、
厳しいみたいですね。やっぱり中国関連がね、うん、中国の需要が停滞しちゃってるみたいですね、
うん、なるほど、はい、うん、
そんなところでしょうかね、
はい、ということでまだ290社ですからね、ここから
そうそうそう、まだまだまだ数百社、ね、千社とか出てくる、
うん、そうなんです、うん、今週来週がピークに、ね、なってきますので、はい、大忙しな感じに
で、ね、そういう意味で言うとね、うん、今日はすごくね、大型株がの決算発表が多かったんですよ、
はい、
ね、トピックス100ってありますでしょ、
はい、
そのうちの100社のうちの9社が今日決算発表してるん
です、ね、そうなんですね、うんうん、なるほど、
9社のうち5社は、うん、トピックスコア30っていう、
お、
超大型30社のうちの5社が今日決算発表してるんですよね、
うんうんうんうん、
これでまた明日の株価にも多少なりとも影響するかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、うん、ちょっと家帰ってチェックしておきます、しっかり、うん、ありがとうございます、はい、ということで、また後ほど、
はい、
はい、ご登場いただこうかなと思いますが、う
ん、あ、ディープシークの話、ディープシークとエヌビディアの話、
そうかそうか、
僕多分この番組でも去年一回お話したと思うんですけど、エヌビディアのリスクって何、うん、って
2つあるってね、
そうそうそう、話してましたね。1つは NVIDIA のこうライバルが出てくることですよね、うん、NVIDIA って殿様商売じゃないですか、うん、売上高純利益率が 50% 超えてるとかものすごく高く売ってるでしょ、うん、ライバルが出てくると一気に価格競争で業績悪化につながると、うん、でも NVIDIA と同じような製品を作る会社がもし出てきたとしても、
も
う NVIDIA ってほら、うん、クライアントのソフトウェアサービスも一体になってやってるじゃないですか、
はい、
例えばね日本生命っていう会社の保険のシステムをある、うん、IT 企業にもう丸ごと任せてるわけですけど、
はい、
他の IT 企業が全く同じシステム作ります、もっと安く出しますって言われたところでやっぱ交換なんかできないですよ。
いや簡単じゃないでしょう、うん、
保険金の計算1円でも間違えたら大問題ですから
ね。しかもだってね人数もものすごいし、ね、金額もものすごいから、うん、そう簡単じゃないですよ。
で全国の拠点で使ってるわけで、はい、そこにトラブルでも起きようもんなら大問題になるから、やっぱりそのシステムのソフトウェアごと置き換えるってのは普通できないんですよ、
ね、まあ、ハードルが高いですね、
うん、で井口さんのところの会社でも多分環状系のシステムなんて言ったら ものすごい神経使ってメンテナンスなされてるんでしょ、はい、多分そういうライバルが本格的に登場するっていうのは、まあ、多分ないよねなんだけど、うん、もう一つのリスクとしてはそもそも NVIDIA の GPU を必要としない AI っていうのが研究されてるんだっていう話したと思うんですよ、うん、
はい、
それがだからもしかしたらディープシークなんですよね。そのも NVIDIA いらないよねみたいな話になっちゃう、はい、で今のところディープシークの評価っていうのは まだ定まってない、
まだ分かれてますよね、
ですよね、
なんとなく僕が感じてるのは、はい、マーケット側の人はいやあんなもん偽物だよって言っててAI の専門家学者たちは、うん、いやあれは本物だぞって言ってるように聞こえるんですよ
、
マーケットは偽物だと思いたい、
思いたい、
ね、崩れるの嫌だからね
NVIDIA 神話が崩れるわけにはいかない
って、う
ん、みんな持ってるし、
持ってるし、
そうですよね、
ポジショントークじゃねえかって話
だって株価牽引してきたね、本当牽引役じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だからあそこが崩れたら結構怖いですよ。
いや怖いですよ ね
全体相場も
ナスダックなんて 30% ぐらい下がるかもしれないです、うん、2022年みたいになるかもしれない、
うん、でも意外に評価が高いその専門家の人たちがいるっていうのは ね、
まあ、そうですよね、
怖さでもあります
ね。僕自身はどちらかさっぱり分かんないですけど、
うん、
ちょっとやっぱこれあれは無視はしない方がいいんでしょうね、
うんうん、あの使った人がいてですね、うん、やっぱりだからこうなんて言うんだろう、ちょっとこう中国のそういう政治の話とか聞くと、うん、はい、考え中でなかなか答え出てこなかったりとかっていうのは
あるでしょうね。
もちろんこれね、あのアメリカのだってあるでしょうから、うん、
ま
あ、
仮にディープシークがそれなりに本物だとしてもアメリカ政府は使用禁止しますよね。
すると思います、
うん、日本も同調させられますよねきっとね、
うん、同盟国とね、
そういう意味ではライバルではないのかもしれない、NVIDIA の牙城は崩れないのかもしれない。僕もマーケット側の人間なので、ね、ちょっとポジショントークです
でもやっぱりなんか最先端のものが必要な人たちとそうでもない人たちってこの世の中にたくさんいるじゃないですか。
そうです
ね、だから本当に必要なのかはどっちみたいな感じの ね、そうなんですよ、
まあ、一般の人にはね、その NVIDIA の一番高いものが必要かってたらそうじゃないです
か、うん、そうなんですよ、ちょっと問いかけてちょっと答えが返ってくればいいぐらいな、うん、
猫に小判ですね
そうなんですよ、持っててもね、うん、そうなんですよ、豚に真珠、
豚に真珠
なっちゃう
せっかく猫に例えたから自分で豚に例えてどうする
そうなんですよね、はい、ということで、はい、井出さんまた後ほどご登場いただきます、はい、
延長戦で、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあ、それではここからは投資戦略を考えていきます。
はい、ではちょっと井出さんが忘れちゃった FOMC から
FOMC から改めて
ね、はい、イベントがありましたので、
中長期な、はいはい、見方になりますので、はい、
1月の FOMC 終わりました、うん、まあ、あの政策金利ね、あの据え置きだったんで、まあ、ポイントはどこかっていうと、まあ、パウエルさんが何を言うかっていう話ではありましたが、まあ基本は無風とかあんま動かなかったですね。
そうですね、
はい、で、パウエルさん何言ったかというと、基本的にはまあ先ほども話ありましたけど、まあやや高派だったかなということで、その前にトランプさんから利下げしろってプレッシャーはまあかけられてはいたものの、まあそこのまあプレッシャーには屈せず、こんなようなコメントを出してますね。極めて、経済は極めて良好だし、インフレ改善が見込まれているけれども、もう少し確認したいと思っているし、利下げを急ぐ必要がないと考えていると、うん、まあ、はっきり言っているということですね、はい、トランプさんへの質問結構飛んでましたけど、まあ、全部ノーコメントというか、うん、コメントしないということではおっしゃってたので、あのでこの後にまあ、さっきもあれでしたけど、あのトランプ大統領からあの無能だっていうふうに言われてまして、かわいそうだなと思って本当に辛いなって。
本当ですよね、かわいそう。
もう トランプさん俺の方が詳しいって言ってますもんね金利のことは俺に任せろって言ってるぐらいなんで本当に恐ろしい人だなと思いますけど、まあ、しっかりパウエルさん、あのね、あの何ですかね、切り分けてやってくれてたかなというふうに思いますが、はい、でFRB、まあ、フェドのメンバーをやっぱり見てみると、おおむね、やっぱり高ですね、うんうん。うん。ちょっと見てみましょう。FOMC 明けに何人か喋ってたので、ちょっと持ってきました。
はい。
ね、フェドメンバーの発言とスケジュールですね。で、ちょっと注目してほしいのが、ボーマンさんとボーラーさんだって話を、あの、先週ちょっとさせてもらったかと思うんですが、はい、なんで注目なのかというと、ボーマンさんも、ボーラーさんも、トランプさんが連れてきてた人なので、うん、トランプさんがハトであれば、この人たちもハトになる可能性があるよねっていう、そんなことで、うん、ボーマンさんまず、あの、期待というか何言うかなと思って見てたんですが、よかったです。変わらなかったです。
変わらなかった
です。ボーマンさんは、うん、もうボーマンさんでした。よかった。
よかった。
急にね、もう、ボーマンさんといえば高派の急先鋒みたいな方ですので、この方が急にハトになったらちょっとおいおいってなりますんで。うん。うん、ボーマンさんがハトになるにしてもゆっくりなんでしょうね、きっとね。
ゆっくり
徐々に
ゆっくりハトになって、でもゆっくりハトになっていくんじゃないかな。
でも利下げは慎重に検討していくみたいなコメントもあるんで、うん、ここからどんどん、ね、段階的に
検討していくのがどんどん角度が上がってきて嫌だなと思う。まあ、ただ、まあ、インフレリスクはなお、あの存在してるっていうところがあって、はい、まあ、でも今言ったように確かにややちょっとスタンスを徐々に変えようとしてるのかなって節は少し見えましたね。前みたいにも利下げ許さんっていうスタンスからは少し変わってきたかも、
柔らかくなって
きたかもしれないですね。はい。で、でもその他の人は割としっかり、高でしたね。ボスティックさん、FRB は依然としてインフレに重点を置いている。コリンさん、金利を再度引き下げる緊急性はない。うん、グルズビーさんも、トランプ政策をめぐる不確実性が高まっている利下げは慎重にですね。確かグルズビーさん、ハトの方だったと思うんですけど、この方ですらやっぱり慎重論を唱えているということを考えると、今のフェドの全体は、割と高、
うん、
で、まあ、大取りでね、まあ、のウォーラーさんが残ってるんですけど、ウォーラーさん、はい、ウォーラーさんはね FRB の議長を狙ってるから
ハトより
わかん、トランプさんにスリスリしていくかも。
もともとはでもね高寄り
ですからね。もともとは高寄りだったのが、ね、これちょっとグッとハトに寄ってきて
注目ですけどね。
そうですね、
今回ね
どうなるのか、うん、まあ、ここもしっかり見ていきたいかなというふうに思っています。
しばらく据え置きですか、うん、そしたら
そんな感じのね、
マーケット見るとそうですね、確率的には、うん、あの3月はちょっとなさそうな気もしますけれども、うん、このコメント見てもそうですよね、うん、今思い切って利下げに踏み切るって感じ、まあデータ次第なんでしょうけれども、うん、うん、まあ、あと、まあ まあ、あって1回2回のレベルかなって今のところ思いますけどね、はい、
ハトに寄ってきたウォーラーさんが、うん、もしかしたら3月の利下げについて何かヒントをくれるかどうかっていうところもちょっと気になってはいます。そうだね、
3月に対して可能性あるよって言ってるのがウォーラーさんですからね今ね。だからみんなはもう3月って言葉もほとんど使ってないですから、そんなまずはデータ次第だ慎重にいくってみんな言ってるのに、大村さんだけはやっぱり3月っていうワード出してきてますからね。これは
でもなんとなくこう消費者心理のなんか動きからだと、はい、長期的なところも物価の予想のその物価率みたいなところって、はい、結構上がってきてるんですよね。だからやっぱり、うんうん、なかなかそこ下げるとなるとってハードル高くなってる気がしますけどね。インフレ期待が高まってる感じがあるので、
そうですね、なかなかできないと思うんですけどね、
また関税がねどうなるかってもうアメリカにいたってわからないわけじゃないですか。
そうですね、
そこがやっぱりどう影響するかなので、うんうん
う
ん、
そうですね、そのあたりを見ていくと、まあ注目していかなければいけないというところですかね、はいはい、じゃあ FED はこんな感じですかね、
はい、
日銀やる時間あります？
日銀あります、ちょっとありますよ、
ちょっとある、
はい、
ちょっと日銀もね人事が
注目してましたもんね、うん、はい、内さんね、
はい、日銀の審議員の入れ替わりですね、
はい、
はい、足立さんがですね、任期満了で退任されますので
3月で、
はい、3月で、うん、で、小枝審議員が一応候補として上がっているということで、経歴、まあ記載の通りでありますけど、まあ、IMF のエコノミストやったり日銀の研究員やってたり財務省で、研究官やったりということで、まあ、金融畑で一緒ずっとやってきて、今現状は早稲田、うん、大学の、教授と、
すごいですね、
すごい
キラキラな、
キラキラ
経歴がキラキラ
な、はい、もうでも日銀の審議員とか皆さんすごいです
すごい方ばっかりですね、はい、
はい、で、じゃあこの方がどういう方かというと分かりません、とりあえず、うん、今どういうコメントされてるかって直近のものがないので分からないんですが、コメントやっぱり過去のものがあるので抜粋すると、やや高寄りに聞こえます、はい、上から金融緩和の景気回復効果は1年目以降は限定的ということで、まあ、アベノミクスとか黒田バズーカーっていうのは、まあ景気回復したけれどもそれはもう1年目だけだったと、それ以降はそんな限定的だよって発言をしています。
そうか、あんまり効果ないんだよと言ってる、まあ、
続けても意味がないよって言ってるようにも聞こえるので、うん、
はい、
その下も超、低金利で蓄積されたマイナス面に目を向ける必要があるということで、ここも結構踏み込んでいるんじゃないかなという気がしますね、
うん、
はい、で低金利がマクロ経済に望ましいことなのか疑問、うん、まあ、うん、そうですね。まあ、一番下はその通りですね。まあ、国債発行し続けて大丈夫なのか。それはまあ、多分みんなが思ってること。
なかなか辛辣なコメントが続きましたね。
そうですね。で、鳩っぽい発言もそんなになかった気がします。
そうすると、あれですね、鳩派の足立さんから、鳩派の小枝さんへと。
そうなんですよ。ってことで、
わけですよ、
やっぱり、その、なんて言うんでしょうかね。これちょっと見れるかな。
なんか圧力に負けずに行ってほしいですよね。
このまま、ね、このままのスタイルで、うんね、
そうですね、で、まあ、そのメンバー全体、まあ、9人メンバーいますけども9人全体のバランス見ても、はい、今もう高寄りになってきてるかなというふうに思うので、うん、これからの利上げサイクルに入っていく中では割と何でしょう、やりやすくなったというか、引き締めというか正常化に向けてはすごいいい人を選んだんじゃないかなという、うんうんうんね、
そっちの方向で選んだと考えられるのかもしれません、
ね、まあ多分そうだと思うんですよね、うんうん、はい、そっちに行きたいんだろうなということですね、
はい、ということで、うん、そろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなります。まだ延長戦ありますので引き続きご覧になってください。来週はお休みです。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。